30週三一の神の中にある紹介ローマ数字1三一の神は新約の構造です。ローマ数字2私たちは三一の神を経験し享受することによって彼を認識するようになります。 A 三一の神は私たちの信仰の対象であるだけではありません。彼は私たちの中に住んでおり、私たちの命、また命の供給として、私たちに経験と享受を与えます。第1ヨハネ4章13節。彼は私たちに彼の霊を与えてくださいました。このことから私たちが彼の中に住み、そして彼が私たちの中に住んでおられることを知るのです。14節。そして私たちは、御父が御子を世の人の救い主として使わされたのを見て、その証をします。15節。誰でもイエスは神の御子であると告白するなら、神は彼の中に住んでおられ、また彼は神の中に住んでいます。B 私たちは主観的な神を内側で享受することを通して三一の神を経験的に認識する必要があります。 C もし私たちが三一の神を認識しようとするなら命の路線の中に命の成長の過程の中にいなければなりません。私たちは命において成長すればするほどますます神聖な三一に関心を持つようになります。ローマ数字3三一の神が私たちの経験と享受になるとき彼は御座におられる宇宙的に広大な方であるだけでなく私たちの心の中におられる方でもあります。第1ヨハネ3章19節このことにおいて私たちは真理から出たものであることを知るでしょう。そして私たちは見前で心を安らげるでしょう。20節というのは私たちの心が私たちを咎めるとしても神は私たちの心よりも大きくてすべてのことを知っておられるからです。21節愛する者たちよ、もし私たちの心が私たちを咎めないなら、私たちは神に対して大胆さを持ちます。A 私たちは宇宙の広大さにおいて三一の神を認識するのではなく、私たち個人の心の領域において彼を認識します。B 新約における関心事は、私たちの存在の中に入ってきて、住んでいる三一の神を私たちが認識することです。すなわち私たちの霊の中に住んでおり私たちの心の内側の各部分すべての中へと広がることを願っている方を認識することです。 C 私たちが三一の神を認識するための新約の道は個人的であり細やかであり経験的です。 D 三一の神を認識するこのような経験的な道はなんとたっといことでしょう。ローマ数字4新約は聖書全体と同じように完全に神聖な三一をもって構成されており、神聖な三一がその構造となっています。 A新約全体は三一の神と関係があります。三一の神が新約を構成する要素です。 B 聖書が私たちに提示している絵は神聖な三一が彼のエコノミーを達成するための行動について見せています。 C 聖書は支配する原則に従って書かれました。それは三一の神が彼の選ばれ、贖われた民の中へと作り込まれて、彼らの享受、飲み物、命の源泉、 また光になるということです。 D 神の御言葉における三一の神に関する啓示は、神が彼の神聖な三一の中で彼の選ばれ贖われた民の中へと分与されて、彼らの経験また教授となるためです。それによって彼らは永遠にわたって彼の団体の表現となります。
ローマ数字5、テサロニケ人への第一の手紙は、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の紹介へ宛てて書かれています。第一テサロニケ1章1節、パウロとシルワノとテモテから、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の紹介へ、恵みと平安があなた方にありますように。A、テサロニケにある紹介は一方においてテサロニケ人に属するものであり、他方において父なる神と主イエス・キリストの中にあるものでした。1、そのような紹介は父なる神から生まれており、彼の命と性質を持っています。また、主イエス・キリストであるすべてと彼が行ったすべてにおいて、彼と有機的に結合されています。ヨハネ1章12節、しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち、皆の中へと信じる者に、彼は、神の子供たちとなる権威を与えられた。13節、これらの人は地からではなく、肉の意思からでもなく、人の意思からでもなく、神から生まれたのである。2、私たちが見る必要のあることは、紹介が父なる神と主イエス・キリストにある人たちで構成されており、彼らは神の命を持っていて、キリストと有機的に結合されているということです。15章1節、私は誠のブドウの木であり、私の父は栽培者である。 B、パウロが父なる神と主イエス・キリストにある紹介について語るとき、事実上彼が意味していることは、紹介が三一の神の中にあるということです。第一コリント一章二節、コリントにある神の紹介へ、すなわちキリストイエスの中で聖別された者たち、召された聖徒たち、それとともに私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての者へ、彼は彼らの者、また私たちの者です。1、父なる神と主イエス・キリストという表現は、いずれもその霊を暗示しています。ですから、第一テサロニケ一章一節では、その霊が暗示されているのがわかるので、私たちは紹介が三一の神の中にあると言ってもよいでしょう。2、神聖な三一の三者は、分離することができないので、いつであれ私たちが第一の御父を持つとき、第二の御子と第三のその霊も持ちます。3、父、子、霊は一人の神であって、三人の神ではありません。彼らには区分はありますが、分離はしていません。スモール A、私たちは御子を御父から分離することはできませんし、また御父と御子を 霊から分離することもできません。なぜなら三者は皆同時同存し相互内住しているからです。ヨハネ14章10節、私が父の中におり父が私の中におられることをあなたは信じないのか。私があなた方に語る言葉は、私が自分から語るのではない。私の中に住んでいる父がご自身の技を行っておられるのである。私を信じなさい。私は父の中におり父は私の中におられる。しかしもし信じないなら、技そのものによって信じなさい。スモール B、 彼らの永遠の同時同存において、神格の三者には区別がありますが、彼らの永遠の相互内住は彼らを一とならせます。
4、神聖なエコノミーの中では、神聖な三一の三者は三つの連続した時期においてそれぞれが働き表されます。 A、 御父は計画し創始し開始する方です。エペソ1章3節、褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの神また父。4節、この方は世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び。5節、イエス・キリストを通して私たちを子たる身分へとあらかじめ定められました。B、 御子は父が計画し創始し開始したすべてのことを達成します。7節、その愛する者の中で私たちは彼の血を通しての贖いを受けています。C、 その霊は父が計画したことと子が達成したことを執行し適用します。13節、彼の中であなた方はまた約束の聖霊で証印を押されました。 D、 選びは御父からであり救いは御子からであり分け与えや繁殖は霊からです。 5、 子が来るとき彼は父と共に霊によって来ます。子は霊として実際化されています。霊は子として父と共に来ます。C、 紹介が父なる神と主イエス・キリストにあるとは、紹介が手順を経た三一の神の中にあることを意味します。1、 聖書によれば、紹介が神の中にだけあるというようなことはありません。そうではなく、紹介は手順を経た三一の神の中にあります。2、創世記一章では、神は手順を経ていない神でした。しかし新約では、彼は手順を経た三一の神となりました。3、手順を経たとは、三一の神が神聖なエコノミーの中で経過した重要な段階を指しています。すなわち肉体となること、使徒の生活、十字架、復活です。A、 十字架において主は贖いを達成し、旧創造を集結させ、サタンと死を滅ぼしました。B、 復活において彼は新創造を生じさせました。C、 今や彼は命を与える霊であり、手順を経た三一の神の究極的完成です。4、手順を経た三一の神の中にある紹介とは、命を与える霊となった父と子を伴う方の中にある紹介です。A、 手順を経た三一の神は命を与える霊として私たちに臨み、私たちと接触し、私たちの経験の中で私たちに適用されます。B、御父は御子の中にあり、御子は今や命を与える霊であり、私たちの中に住んでいます。C、 私たちは父なる神と主イエス・キリストの中にあるとき、その霊の中にあります。 こういうわけで私たちは手順を経た三一の神の中にある紹介です。D、もし私たちが三一の神の中にある紹介のビジョンを見るなら、このビジョンは私たちの思想、活動、生活全体を支配します。証、神戸にある紹介は一方において神戸の人々に属するものであり、他方において父なる神と主イエス・キリストの中にあるものです。そのような紹介は父なる神から生まれており、彼の命と性質を持っています。もし私たちが三一の神の中にある紹介のビジョンを見るなら、このビジョンは私たちの思想、活動、生活全体を支配します。箴言29章18節、ビジョンがないところでは、民は勝手に振る舞う。リー兄弟は、1テサロニケ1章1節を用いて、多くのメッセージを語られました。私はそれを読んでびっくりしましたが、とても享受しました。同時に、恐れとおののきを持って自分自身に尋ねました。私は紹介生活を実行するとき、そのようなビジョンを持っているだろうか。その後、私は自分が見ているビジョンが十分でないことが照らされたので、自分の罪を告白して言いました。主イエスよ、私の見ているビジョンは十分ではありません。その結果、私は十分にビジョンに従った紹介生活を送れていません。私の罪を許してください。私に知恵と啓示の霊を与え、紹介に関する天のビジョンをはっきりと見せてください。このような祈りの後、私は紹介生活の中で、兄弟姉妹の語りかけを注意深く聞くようになりました。そして彼らの言葉を考慮し祈りました。彼らは一見すると普通の人々ですが、三一の神と結合しています。彼らは素晴らしい紹介の一部分です。私は彼らの言葉を理解し考慮し祈る必要があります。また特別集会や訓練で、同路者の兄弟たちが語られることを注意深く考慮し、祈るようになりました。紹介に関するビジョンは、私と組み合わされて奉仕している兄弟姉妹との関係、また同路者たちを通しての聖霊の語りかけに聞き従うことにおいて大きく前進させました。最近の例では、9月中旬にあった特別集会で同路者たちから、牧養のビジョンと委託についての負担と実行の交わりを聞き、神戸に帰ってからその晩に責任者たちと交わり、翌日の祈りの集会で発表し、すぐに全紹介が牧養の実行を更新しました。その結果、主日の人数はそれまで200人を超えていなかったのに、それ以降4週連続200人を超えました。紹介に関するビジョンが、私の思想と奉仕全体を支配し引き上げて実が残る結果をもたらしていると証しできます。